特集四面です。小金井発、ゴミ、資源物の行方。市では、日頃からゴミの減量、資源化の推進へのご理解、ご協力を、市民及び事業所の方々にお願いしています。皆さんに分別していただいたゴミや資源物が、市で収集後、どのような過程を経て処理されているか、また、どのようなものにリユース・リサイクルされるかについて、主なものを紹介します。なお、次のものは、令和3年度のものです。内容は、今後変更する場合があります。燃やすゴミ、浅川清流環境組合、可燃ゴミ処理施設で焼却処理され、その焼却灰は、日の出町にある東京多摩エコセメント化施設でエコセメントになり、道路の側溝やベンチ等に使用されています。燃やさないゴミ、中間処理場で破砕選別処理を行い、金属類を取り除いた後、市が委託する民間処理施設で、工業用原材料や発電用ガスにリサイクルされています。プラスチックゴミ、市が委託する民間選別施設で、容器包装以外のものや汚れているものを取り除いた後、日本容器包装リサイクル協会を通じて、リサイクルを行う事業者に引き渡され、プラスチックパレットなどにリサイクルされています。容器包装以外のものや汚れているものは、可燃ごみ処理施設で焼却処理され、その焼却灰は、日の出町にある東京多摩エコセメント化施設でエコセメントになります。粗大ごみ、可燃系粗大ごみは、市が委託する民間処理施設でサーマルリサイクルされるほか、布団は可燃ごみ処理施設で焼却処理され、その焼却灰は日の出町にある東京多摩エコセメント化施設でエコセメントになります。不燃系粗大ごみは中間処理場で破砕選別処理を行い、金属類を取り除いた後、市が委託する民間処理施設で工業用原材料や発電用ガスにリサイクルされています。有害ごみ、市が委託する民間処理施設で次のようにリサイクルされています。乾電池、外乾は鉄製品に、炭素棒は燃料に、亜鉛は肥料や地金原料になります。蛍光管、アルミはアルミの原料に、ガラスはガラスやグラスウールやセメントの原料になります。水銀、蛍光管、体温計などから抽出された水銀は、水銀や水銀試薬になります。ペットボトル、市が運営する資源物処理場で選別後、日本容器包装リサイクル協会を通じてリサイクルを行う事業者に引き渡され、卵パック、衣類などに、また一部は別の民間処理施設で市ボランティア袋にリサイクルされています。空き缶、金属、スプレー缶、市が運営する資源物処理場で選別後、民間処理施設でアルミ缶やスチール缶は自動車部品や機械部品などに、金属は建築材料などにリサイクルされています。スプレー缶は中間処理場で金属部分とそれ以外に選別後、民間処理施設で自動車部品や機械部品などにリサイクルされています。瓶、繰り返し使用できる瓶はメーカーに引き渡し、洗浄し、傷等をチェックした後、リユースします。その他の瓶は、民間処理施設で新たな瓶やガラス製品にリサイクルされています。布、靴、カバン、 そのまま使えるものは、国内および海外、中国、シンガポール、パキスタン、アフリカ等でリユースされます。災害時の救援物資として被災地に送られる場合もあります。それ以外の布は、ウエス、自動車シートの詰め物等にリユースされます。発泡スチロールトレイ。拠点回収に出されたトレイは、市が委託する民間処理施設で再生ペレット化し、プラスチック製品などにリサイクルされています。古紙、軟再生古紙。民間処理施設で一例として、次のようにリサイクルされています。新聞紙、新聞、チラシ、雑誌、雑紙、お菓子の箱、段ボール、段ボール、紙パック、トイレットペーパー、軟再生古紙、トイレットペーパー、枝木、雑草類、落ち葉、市が委託する民間処理施設で、チップ、堆肥化されています。生ごみ乾燥物、家庭や小中学校、保育園から回収した生ごみ乾燥物は、市が委託する民間処理施設で、畜粉、剪定紙等に混ぜられ、堆肥化しています。堆肥化したものは、市民や農家に配布しています。ペットボトルキャップ。拠点回収に出されたペットボトルキャップは、市が運営する資源物処理場で選別後、エコキャップ推進協会に引き渡しています。エコキャップ推進協会では、集まったキャップを協力リサイクル事業者に売却し、その売却益をワクチン代として NPO 団体に寄付しています。